恵みをいただく御言葉はヘブル人への手紙の12章1節から13節までです。ヘブル人への手紙の12章1節から13節、はじめに4節から6節までをお読みいたします。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたが私たちを愛しておられ、あなたの子として扱っておられることを感謝いたします。どうか今日この朝もあなたの命の御言葉に預かることができますように、我らともどもあなたの清め、あなたの訓練、そしてあなたの栄光へとますます深みに入れさせてください。この語るしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。天から流れ滴るあなたの命を今日もいただき尽くすことができる我ら一同でありますように、どうぞすべてあなたが支配してください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヘブル人への手紙の、この記者は、この12節のところにおいて、特にヘブル人への手紙、というと信仰について、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです、11章の言葉有名です。そして、11章のところにおいては、さらに信仰の偉人たちが、たくさん名前を連ねていきます。アブラハム、イサク、ヤコブ、ノア、それから多くの信仰の偉人たちがその直前のところに出てきます。みんな苦労したところを取りました。みんな耐え忍ばなくてはなりませんでした。そしてその耐え忍ぶことをもって彼らはみんな信仰を学んだんです。私たちの霊におけるお父さんお母さん、おじいさんおばあさんたち、みんな、羊飼いであることを学んだと同時に、信仰の訓練を受けたんです。訓練、それはその時のその当座の、時は喜ばしいものではありませんけれども、しかしその信仰の訓練を受けた人が、後になって大いに主に用いられ、そしてその訓練を受けたことによってあらゆるいらないものが取り除かれて、そして本当に主の栄光の働き人として働くことができるようになっていくんです。この十二章の一節から見ますと、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。アメン。この十二章の食前の十一章のところでは、本当に多くの信仰の偉人たち、信仰の先輩たちがこの地上の中に歩むにおいて多くの苦しみを受けた、多くの忍耐を受けた。そういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているんです。皆さんを取り巻くもの、 まあ、ものといいますか、多くの商人たちが皆さんを取り巻いているんです。だから、ね、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、皆さんの前に置かれている競争を、ね、そうです、皆さんの前には競争するべき道のりが置かれているんです。その、ね、置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。ヘブル書の記者は、ね、進めております。その上で必要なことが、ね、この 2節の信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架をしなび神の御座の右に着座されました。アメン。イエス様から目を離さないでいること、これが競争を走り抜くための、ね、そのコツです。私の聖書は、ね、この、ヘブル12章のところに、ね、2001年7月、まあ、あるプロジェクトに配属された、時、もう本当に、過酷な職場へと、ね、配属されてきました、ね。そのプロジェクトではもう何人も、ね、まあ、私がそこに配属されてから、数ヶ月の間にもうそのプロジェクトでもう何人も、病気、体の不調を訴え、また心の不調を訴えて、ね、そこから離れていった人たちがおりました。とても過酷な職場で、もう朝から晩までずっと、ね、まあ、コンピューターとにらめっこして、で、また、そのお客さんからのそのクレームも受けて、ね、そこでね、そこのプロジェクトで過労死した人もね、私たちのチームの中から出ました。まあでも、それほど過酷な中でね、なんで私こんなところに配属されて、ね、せっかく与えられていたそのね、ミニストリーもね、本当にそこから、ミニストリーも全然できずにね、なんで、与えられている賜物も発揮できないような、むしろそれを押し殺して潰してしまうような、ね、そういうところに、行かなくてはならないのですか、ね、そういうふうに、主に叫んだ、記録が、まあ、あるんですけども、今にして思えばですね、本当に、ね、どんな働き、どんなミニストリーをするよりもはるかに優れた訓練を、ね、受けていたと思います。なぜならイエス様しかいなかったんですよ、目の前に、ね、周りには信仰の友人たちが、ね、一切、もう関わる交わりの時間とか、ね、そういう時を持てなかった。ただイエス様しか目の前にいなかったんです。イエス様と聖書だけがありました、ね、朝、起きて、でそれで、ね、会社に行くその、ね、ちょっとした、10分だけの間、ね、ベランダに出て、その、ね、まあ、東京にの本当にコンクリートジャングルの中に当時住んでましたので、もうベランダのところしか、ね、その自然と交われるとかなかった。そのベランダに出て、でそれでもう暑の暑い最中、ね、7月は暑かったです。でもそれでもベランダに出て聖書を持って、もう本当にイエス様助けてください、イエス様助けてください、ね、ただイエス様を見上げるしかなかったんですね。そのイエス様との交わりのその10分がその一日の本当にすごい宝の時でした。もうイエス様とも交わることがこんなにも麗しいんだ、ね、イエス様の、ね、主の宮に住み主を思いたい、そういう願いはあっても、もう全然そんなことは許されてないけれども、そのイエス様との時間をやっと確保できて、ね、その10分の間にそれが本当に、ね、宝の時でしたね。主はそのようにしてイエス様と直接向き合うために、ね、他の誰、彼ではないんです、ね、当時、ね、他の、ミニストリーたち、ミニスターたちが、ね、神学校に行って、でそれでどんどん、ね、宣教師になったり牧師になったりの訓練を受けている中で、ね、私だけがもう全然主の働きからなんか遠ざかされて、で世の中の仕事の、ね、それも、ね、そういう人々の欲望を、ね、ちょっとした欲望を満足させるために多くの時間を拘束されるような、ね、何かそういう報われていないかのようなことを覚えた時に、このヘブル書の、ね、12章にあたって、でそれで、 まあ、もちろんね、このヘブル12章だけでなく本当に多くの聖書の箇所から、あ、聖書にはこんなことが書いてあったんだ、そうか、ね、信仰の先人たちはみんなそういう信仰の訓練を受けるために、辛いところを通らされたんだ、そういうふうに思いました。で、この5節の、後半からのところ、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。アメン。訓練と思って耐え忍びなさい、神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。アメン。ですからね、訓練を受けられている皆さんは幸いです。子として扱って、ね、おられるからです。もしね、主からの訓練を受けていないするならば、私生児であって本当の子ではないのですと、ね、書いてあります。主はことさらその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられる、ね、6節に書いてあります。なんで鞭を加えられるか、愛しているからです。愛しているからこそ鞭を、ね、加えられて、ね、打たれて、そして本当に痛い思いをする、ね、そして、ね、間違った道に行かないように、そしてこの正しい道に歩むようにと、ね、主はあえてそのようなところを通らされます。正しい道とは何でしょうか。イエス・キリストが道、真理、命です、ね、このお方にあって歩む人は決して、ね、どこか外れることは、ね、ないんです。失敗することはないんです。だから信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、ね、イエス様はご自分の前に置かれた競争、ね、その道、そのご自分の前に置かれた喜び、そのゆえに恥ずかしめをものともせず十字架の道を歩んでいかれました。イエス様はこのように、ねね、罪人たちの反抗を、ね、受けました。なんで神の子たるお方が、聖なる清いお方が、罪がないお方が、ね、なんで、罪人とされて死刑囚とされて、そして十字架の上で死刑されなくてはならないのか、なんで、ねその罪人たちの罵倒をあざけるよ、ね、それを一心に受けなくてはならないのか、本当に私たちもたまにそういうふうに思います。なんで私がそんなあざけりを罵倒を受けなくてはならないのか、ね、罪人たちのそういう、ね、汚れた欲望、その、ね、的にならなくてはならないのか、ね、もちろんそれは良くないことです。もし、ね、不当にそのような状況になっているのであるならば、ね、本当にイエス・キリストは何によって対抗するべきですけれども、でも、ね、訓練という形で主があえてそのようなところを通らされることが確かにあります。イエス様もこの、ね、罪人たちの、このような反抗を忍ばれました、ね、3節見ますと、あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません、ね、皆さん自身がですから血を流すまで抵抗するべきだということが、ね、書いてあります。あなた方はまだ血を流すまで、ね、罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません、ね、そして、ねそれについて、ね、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならないと、ね、あるんです。 もし罪を犯して打ち叩かれたならば、それはね、別段、誉れになることではなく、むしろ恥ずかしいことです。ね、悪いことをして打ち叩かれる、ね、悪いことをして怒られる、ね、これ当然のことですね。その悪いことをした本人が、ね、怒られるような、怒られると言いますか、ね、そういう、懲らしめを受けられるようなことをする、本人が、正すべきところがあったわけですから、イエス様は、あえて、ね、罪と戦って、ね、血を流すまで抵抗しなさい、進めておられます。なぜならイエス様ご自身があえて忍ばれたからです。私たちも本当に、この罪と戦う道、それを歩んでいくべきです、ね、懲らしめられたから、ね、その懲らしめた相手に怒る、これ全くもって本末転倒です、ね、私たちは本当に主の道を歩むために、清められるために、本当にこの主の道を歩むべきです。信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないでいるために、本当に私たちはこの心を、ね、もし罪が湧き起こってくるならば、自分自身を打ち叩くんです。ね、皆さん自分を打ち叩いて、でも本当に主に喜ばれない道を捨て去ろうとしたことあるでしょうか。自分を打ち叩いてでも主の喜ばれる道を歩もうとしたことがあるでしょうか、ね、打ち叩く必要があります。もしどうしても主の、ね、身旨に従えないということであるならば、本当に自分自身のこの肉、ね、この心、ね、その弱った肉、心を本当に打ち叩いて、そして主に従わせるということをするべきです、ね、訓練を受けさせられているとするならば、ね、それは幸いです。なぜなら主は皆さんを子として扱っておられるからです、9節からお読みします。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預かせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アメン。懲らしめ、箴言にも書いてありますね。なぜ懲らしめを、ね、父親は子供を懲らしめるのか、ね、その、ね、懲らしめの無知が子供の愚かさをそぎ落とすからです、ね、私たちの心の内のこの愚かさ、また傲慢さ、あるいは、ね、本当に、主を知らず、また世の中のその法則を知らない、ね、それを知らない、それを、ね、懲らしめの内が、ね、打ち叩いて、そしてその懲らしめがそぎ落とされていくんです。この世の、ね、肉の父親は、ね、そのようにして懲らしめを、ね、します、ね、もう懲らしめをしないという、父親も いるんですけども、でも本当に、ね、父親から、あるいは親から、そのような、ね、訓練を受けた、とするならば、本当に幸いな、ね、立派な大人へと成長していくことができますけれども、でもそういう子供のうちにそういう経験をしていないとするならば、ね、もう本当に我慢することも忍耐することも、ね、できない、全く、ね、有用なことに用いられない器に育っていってしまいます。主がですから本当に有用な器に、ね、するために、私たちのうちの、その罪の性質、それらを取り除くためにあえてこのようなところを取らされます。で、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのですと、十節に書いてあります。で、清さに預からせようとするためですね、信仰の、ね、訓練 ね、火の中を通らされるようなことがあります。火、それはあらゆる、ね、清くないもの、不純なものを焼き尽くし、そしてどんどんその人を純粋に整えていきます。ですからこの訓練の、信仰の訓練の火の中を通った私たちは幸いです。そして通らされている今は実はとても幸いの時です、ね、その時イエス様とだけ、ね、向き合うことができ、そしてイエス様とだけ向き合っているうちにどんどん清められているんです、ね、信仰の訓練、それは、何も、神学校とか、あるいは、本当に信仰の素晴らしい人たちに囲まれていれば、ね、できるかというと、ね、必ずしもそうではないんですね、本当に信仰によって素晴らしい人たちのその交わりの中にいるとしても、でもそれでも、ね、イスカリオテのユダのようなものもおりますし、また、ね、モーセに養われたあの、ね、荒野の40年、多くの人々は、モーセを通して働かれる神様の奇跡をたくさん見ました。エジプトにいた時からたくさん見ました、ね、奇跡をたくさん見ればいいってものじゃないんです、ね、奇跡をたくさん見た多くの人々が荒野で、ね、つぶやきながら罪を犯しながら、ね、死んでいく、それ本人、ね、たちに問題があったからですね。もうその、主のその、信仰の道を、ね、主からの戒め、懲らしめを、それを、ね、軽んじたからです。本当に私たちは互いが互いに見張り合って、そして本当に誰もこの救い報いから、ね、こぼれ落ちるものがないようにと、ね、本当に私たちはそのように歩んでいくべきです、ね、ヘブル書にも、ね、今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰もその、罪に陥るものがないようにしなさい、ね、3章の方に書いてあります。今私たちは信仰の訓練を受けてするのは、ね、それは幸いのことです。すべての懲らしめは、ね、その時は喜ばしいものではありませんけれども、しかしそれによって訓練された人はかえって平安な義の実を結ばせることになるからです、12節ですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい、弱った手、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい、手、それは、ね、何か物事を働くための、ね、働きをする器官です。膝は特に、ね、膝もまずいて祈るという時に、ね、使うところですね。その主のための働き、また、ね、膝、祈るための膝、それをまっすぐにしなさい、ね、それが、この訓練を受けている間、主からの懲らしみを受けている間の、そのなすべきところです。弱った手、衰えた膝、ね、弱った主の働き、弱ってしまった祈りの膝、ね、それをまっすぐにするべきです。13節、また、あなた方の足のためには、まっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を外すことのないため、いや、むしろ癒されるためです。アメン、ね、癒されるために道を作りなさい、ね、なんで、手足が、弱っている人が道を作れるのか、いや先ほどに言いました、イエス様が道であり真理であり命です、ね、イエス様に通じる道を皆さんのうちに作るべきです。祈りの道をまっすぐにするべきです、ね、主に向かうための働きをするべきです。皆さんが、ね、もし信仰において弱っているのだとするならば、主に対しての道を開きましょう、ね、イエス様こそが誠の道です。だから信仰の創始者であり完成者、ね、イエス様が皆さんの信仰を創始されるんです。信仰を完成されるのもイエス様です、ね、弟子たちは、イエス様に、ね、私の信仰を強くしてくださいと言いましたけれども、イエス様が言われたのは、もしあなた方のうちにからし種ほどの信仰があるのであるならば、ね、山をも動かすと言われました。 皆さんは、ね、本当に悲しなねほどの信仰を働かせればいいんです。信仰の創始者、ね、信仰を皆さんの中で、ね、作られるのはイエス様です。そして皆さんが、ね、悲しなねほどの、ね、信仰を働かせる、ね、種というものはまかれなければ、実を結ばせませんね。皆さんはまくんです。自分の心の内に、自分自身の人生に御言葉の種をまき、ね、イエス様の信仰を、ね、それを皆さん自身がそれを一つとなっていくとき、皆さん自身が、ね、信仰を混ぜてイエスの言葉を、ね、と皆さん自身を一つしていくとき、信仰の種がまかれ、そして信仰がどんどん成長していくんです。そして信仰の完成はイエス様がしてくださいます。信仰の完成者はイエス様だからです。どうか皆さんはこのイエス様に対する道を開きましょう。信仰を働かせましょう。そしてイエス様と共に歩んでいくならば、やがては豊かな実を結ぶことができます。この十一章のところにおいて、ね、本当に多くの信仰の偉人たちが、名前を連ねております、ね、信仰によって、ね、アブラハムは、ね、相続財産として受けるべき地に行けと、ね、召しを受けたとき、どこに行くかを知らないで、ね、行きました、ね、サラも、ね、そう、ね、その年を過ぎたのに、ね、子を宿す力が信仰によって与えられました。本当に、ね、信仰によって歩んでいくこと、これが大事です。皆さん信仰によって行きましょう。そして本当にイエス様を目指して、イエス様を見つめながら、イエス様と一対一で関わり交わりながらどんどん進んでいきましょう。するならばやがては平安な義の実を結ばせるようになり、そしてこの信仰の、ね、先人たちに習って、さらにイエス様の働きがすることができるようになります。どうかこのイエス様の働きをしていき、そしてどんどん訓練を受け整えられ、有用な主の器として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたをただ見つめて歩むことができますように、信仰をあなたは私たちのうちに創始してくださいましたことを感謝いたします。私たちはただからしだねほどの信仰を、本当に私たちがそれを働かせて自分自身の中に御言葉の種を植え付け、まいて、そしてそれを育て、イエス様にあって豊かな実りを結ばせていくことができますように、信仰の完成者はイエス様あなたです。どうかあなたが一人一人を信仰を作り、そして完成させてくださいますように、そしてただ信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見つめながら、イエス様と共に歩み、そして完成へと至っていく我ら一同でありますように。主よ、誠に訓練を受けている中、本当に特に懲らしめを受けている間は喜ばしいものではありません。本当にすぐにその時を過ぎ去らせてほしいと願うものですけれども、けれどもイエス様、あなたと共に歩む道はあなたが確かにおられますから幸いです。本当にどうか私たちがそれにたゆまされることなく、また気落ちしたりすることなく、これを訓練と思って耐え忍び、そしてゆくゆくは本当にあなたによって平和な義の実を結ばせて、またあらゆる災いやまた困難から守られて、そしてむしろそれらに祈りの膝によって、その膝の祈りによって勝利し、またその手の働きの技によって勝利することができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日朝もあなたはこの素晴らしい御言葉を与えてくださり、信仰によって主よ、私たちが聞いたことを、信仰によって私たちがそれに自分の信仰を混ぜて、そして主の皆を崇めることがどれだけ尊いことであり、主の喜ばれることであり、主に通じることであり、主ご自身が私たちになされるその技に本当に 私たちも加わることであるかを、それを今日朝教えてくださったことを感謝いたします。信仰の創始者はイエス様です。そのイエス様が私たち一人一人に与えてくださったその御言葉に、私たちの小さな信仰を混ぜて、そして主ご自身が私たちに完成せようとするその信仰の境地に、私たち一人一人も入ることができますように、イエス様あなたが助けてください。今日も聖霊によって一つ一つを作動してくださり、なすべき技を教えてくださり、信仰の創始者であり、まだ完成者であられるあなたの定められたその道をしっかりと歩むことができますように、主が整え祝福してくださっていることを感謝いたします。信仰の先人たちが本当にあなたの定められたその道を、そのまっすぐに、その膝をあなたにかがめていきました。そしてあなたが与えてくださったその力によって、驚いているその手足をあなたの御前においてしっかりと使いながら行きました。主よ、あなたが私たちにもその幸いを与えてください。驚いている私たちの手が信仰によって与えられた御言葉に添える手でありますように、祝福してください。驚いている力なき私たちの膝が、与えられているその御言葉のために、主よ、祈らなければその御言葉にはついて行けないものですから、祈ってあなたが私たちに与えてくださったその御言葉について行く私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたは私たちの信仰を創始してくださったお方、私たちの信仰を完成するお方です。その中において、ただただ私たちがするべきことは、主を与えられた御言葉を思い出して、力なきその手をあなたの御前に置いて震え立ち、そして本当に驚いている私たちの膝をあなたの与えてくださったその御言葉の前にひれ伏して、本当にあなたについていくのみが、あなたが私たちの信仰を完成する道であることをしっかりと踏まえて、今日も私たちの手足をあなたの与えてくださった御言葉に使える手、使える足としてください。今日も私たちにあなたのなさるべきその技を持って、私たちもまだあなたに使えるべきその従順という技を持って、コラボレーションをして、主の皆を崇めることができますように、主に栄光を捧げることができますように、祝福してください。聖霊が私たちを捉えて祝福し満たして、イエスキリストの栄光から栄光へと導いてくださることを感謝して、私たちの信仰の創始者、そして完成者であられるイエス様の御名によって感謝して祈りました。アーメン。